ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。お塩先生、
はい、
11月ももう終わります。
はい、もう早い。今年ももう1ヶ月ちょっとになりましたね。
ねえ、
早いもんで。
雪も
ちらほら
ちらほらどころか、
ちらほらどころかですよね。
確実に冬を醸し出してくれてますが、
一月早いですよね、冬が来るの。
そうなんですよ、はい。さあ、この間、はい、空知歯科医師会さんの毎年恒例のイベントがありましたが、はいはい、どうでしたか、芦別で行われて。
今回初めて芦別で、前回出演していただいた川原先生中心にですね、うん、ハートフルフェスティバル行いましたけど、なかなか好評で、人もいっぱい集まっていただいてね、
はい、
歯の口の中の健康についていろいろと皆さんでね、
はい、
検診したり、歯ブラシの指導したりと、市民の方といろいろ触れ合う機会がありましてね、
はい、
非常にいいイベントだったと思います。
私毎年あのイベントで、はい、歯ブラシをね、こうたくさん見るのが色とりどりで去年あたり歯ブラシにおみくじまでついてて、すごい面白かったんですよ。今年ちょっと時間が合わなくて、
残念ながら、
ね、行けなかったんで、あれが見れてないのがもうちょっと心残りなんですよね。はい、まあ、今年もあったんですか。今年も歯ブラシあったんですか。
今年もはもう歯ブラシのつかみ取り、
いや
もうごっそりと皆さん持ってってもらいました。
盛り上がるんですよね、すごい。子供さんでもすごいつかみ取りしますからね。また来年、皆さんぜひお越しくださいね、
は
い、本当に。
来年はどこでやるかまだ分かりませんけど、ね、
そうですね、はい、
はい。
さあ今日のお客様なんですが、はい、もう私大好きな先生です。
はい、
はいはい、
東海の、学校歯科担当の理事をしています京南歯科の、小柳先生に来てもらってます。
はい、小柳先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小柳先生に会うと野球の話とサッカーの話でついつい盛り上がってしまうんですよね。
はい、
もう去年はですね、去年じゃない、あ今年、いや去年ですね、去年になりますね。
去年ですね、ちょうど1年ですね。
そうだ、1年前ですよ。先生に出ていただいた時に、
はい、
私その時にちょうどその後日ハムの西川選手とお会いして司会を1日ご一緒しなきゃいけなくて、なのにレプリカとか全然持ってなくて、ね、選手のことも全然わからなくて、先生にね、なんとレプリカをお借りしサインをもらってくるので貸してくださいとお願いし、
いやいや貴重品になりました。
そうなんですよ、はい、そのサインが西川選手が今年の背番号でサインしてくれたんですよね。そうそうそうそう、
ものすごい貴重品になりましたね。
ねえ、はい、でまあそんなとか今日はお会いしたらもうサッカーのコンサドーレの話ですっかり盛り上がったんですけども、どうですかね、このオンエアが流れる頃には
決まってるといいですよね。
このオンエア流れる頃決まってるんですよね。
もちろんですよ。
どうなってるんでしょうか。
どうなってるんでしょうね、
いやもうね、
もう勘弁してくださいですよ ね11月の頭でホッとできるはずでしたからね。
ちょっと通り、
ね、
はい、もうね、はい、どうなんでしょう、本当に今日のオンエア皆さん楽しんで聞いてもらってるのか、それともえっていうような感じで聞いてもらってるのか、
ね、 ね、どうなることやら、
はいはい、
まあ、勝負事は分からないです、
分かりませんので、はい、
さあ、今日は勝負事ではないんですが、先生が来るとどうしてもこうちょっと女子トークチックにいろいろとあでもないこうでもないって話を聞いてしまうんで、今日はちょっとまた例の話をしていきたいなと、
例の話ですか、
例の話をしていきたいなと思います。
はい、
3回目の、
はい
はい、やっぱりね、歯の印象って大事ですよね。
変わりますね、やっぱりね。
で最近テレビとか見てたら、非常に歯の白い綺麗なタレントさんや女優さんやスポーツ選手まで、すごい皆さん歯綺麗じゃないですか。
一時流行ったコマーシャルですかね。
そうなんですか。
何々は歯が命、うん、
そうなんですかね、
うん、でもちょっとね、専門家から見ると、うん、不自然な白さの人が多いです。
ちょっと白すぎる感じはありますね。
うん、そうなんですか。
と思うような人 もう結構いますね。
そうなんだ。私歯がね真っ白ってすごい憧れで、子供の時の乳歯の時から黄色っぽかったので、な黄色っぽいたらあれですけど、真っ白っていう白じゃなかったんで、
乳歯はね結構青っぽい人多いですけどね。
あ、そうなんだ、うん、 それはもうご飯が歯に出てるとか、
いやそういうことじゃないんですけど、まあ、あの大人の歯とね、若干ですけれども成分が違うので、うん、内容が、
え、そうなんですか。
成分というか何でしょう、構成されてる密度っていうんでしょうかね、うん、歯を、それがちょっと違いますので色も違うんですよ。
ちなみにどういう風に違うんですか。
だから大人の歯が黄色っぽいのに対して子どもの歯は青っぽい子が多いですよね。
なるほど。
で、まあ、
そうなんだ、うん、
まあ、専門用語で言うとプリズムレスエナメルって言って、そのプリズム、なんて言うんでしょう、透明度のある組織、色合いを出す組織がちょっと少ないもんですから、なんて言いますかね、大人の歯みたいに透き通った感があんまりなく、うん、艶があまりないような、
あ、確かにね、うん、艶は少ないかもしれない、
そんな感じはあります。
でそれが、まあ、大人の歯になると、うん、まあ、自分の歯になると、まあ、なんか黄色っぽいっていうか真っ白ではない、でもタレントさんとか見たらもう本当青いぐらい白いじゃないですか。
まあ、日本人はね比較的黄色っぽい人が多いんですよ。
じゃあもうこれは当たり前なんだ、うん、
普通なんですよね、うん、だから逆に白すぎるのは、うん、すごい我々が見るととっても不自然に見えるんですね。
じゃあ小柳先生はテレビのイケメンさんとか見てて、あ、これはしてるぞとか、あ、これは自分の肌ぞとか分かるもんですか。
お塩先生も見てますよね多分。
ていうかね、あんまり気にしないですけどね。
なんとなく気にはしますよね。
ただ本当に綺麗な女優さん、
はい、
自分の歯、あ、これはもう完全に、あまり、まあ綺麗に手入れはしてるんでしょうけれども、うん、いじったりはかぶせたりとかそういうのしてないなっていうのは分かる人は結構いますよね。
あ、そうなんです、ね、うん、
やっぱり天然な自然な色合いっていうのはあるんですよね、
うん、あ、そうなんだ、うん、で自分の歯がね、まあ、やっぱりこれからこうクリスマス、バレンタイン、ホワイトデーと恋人たちのこうね、ハッピーな日が毎月のように来るわけじゃないですか。
勝負の時期ですね。
勝負の、そうそうそうで勝負をするにあたってですよ、やっぱり歯をこう綺麗にしておきたいなと。例えばね、顔が迫ってきたのに口が臭かったら嫌だなとかね、先生ね、ありますよねきっとね。だ、それをなんとかする方法って、歯医者さんで見てもらってなんとかする方法ってありますか。
ありますよね、お塩先生。
あ、あります。
先生どうしたらいいんですか。
いやいや、これ先生聞いてるんです。
あ、はいはいはい、いや、まずはやっぱり行って見てもらって、うん、汚れを取るのが一番じゃないですか。
じゃあ小柳先生のとこにちょっと来月デートがあるんですけどって、歯ちょっと綺麗にしてもらっていいですかみたいなんでもいいんですか。
デートというのは聞かないけれども、まあそういう方はいらっしゃいますよね。
でも確実にいますよね、は
い、
きっとね。
いますね。
まあ、歯医者さん行ってデートあるから歯綺麗にしてくれっていう人、
まあ、私言ってみようかな今度。
でも過去に何回か聞いたことありますよ。
あ、本当ですか。
ありますよ。
でもなんかもし自分のね、こうデートする相手が、まあ、ちょっといいなって思ってる相手がもしそういうこと気にしてくれてたら嬉しいな。なんかよくほらタレントさんとかね、女優さんとか俳優さんとかキスの前に歯10回磨いたとかいう話あるじゃないですか。なんかそういう風に気にしててくれたらなんかちょっと嬉しかったりするな。
まあそうですね、やっぱりね、結構お口の中って、
うん、
接近すると匂いも感じやすいところなんでね、
うんうん、
まあ、基本的に匂いは誰でも持ってるもんなんですけれども、ね、
はい、
お手入れによってそれを少し、予防することもできますので。
はい、じゃあまずは歯の歯石を取るとかから始まるんですか。
そうですね、あと歯の表面に食物ステインとかついているのを落とすだけでもかなり綺麗になりますよ、
うんうん、食物ステインっていうのは例えば食べ物を食べた後の
色素が歯の表面につく、うん、
あー、
コーヒーお好きですよね。
大好きです。
コーヒーの渋がついてるのを落とすとかね。
あ、ワインとかも聞いたことがある。あ、
そうですそうです、
ポリフェノールが残るって、ね、
あとお茶葉系のものがね、
はい、
紅茶でも日本茶でもそうなんですけれども、
うん、
葉っぱで出すような飲み物は、うん、結構茶渋はつきます、
ほど。
特にウーロン茶、
はい、
ウーロン茶いっぱいつきますね。
あ、そうなんだ、うん、
お茶を好んで飲んでいらっしゃる方は汚れではなくその茶渋みたいなものが、うん、それをほっとくとその上に表面にその色が、着色が しているがために汚れがたまりやすくなってくる現象が起きてきますので、
なんか食器と一緒なんですね。
そうなんですよ、
陶器とか
陶器だからお茶碗、お茶入れてるお茶碗って使ってると茶渋つくじゃないですか、
う
ん、
つくつく、
あれと一緒、あれと一緒です。
歯
も同じなんです。
それで、こう感覚をうん、ある程度開けながらでも何度か取っていくと、うん、だんだんつきにくくなる。
え、本当ですか。
ですよね、先生。
あのやっぱりね、プロがクリーニングすると最後仕上げに綺麗に磨いてくれるんです、うん、表面をツルツルに、うん、で、ある程度その自分で歯ブラシでも落とせるんですけれども、こびりついてしまったものっていうのはなかなか自分で落ちませんので、うん、プロがクリーニングすることによって汚れをまた、うん、汚れを取った後に、仕上げ磨きみたいな、
うんうん、
磨きをかけますので、うん、そうすると表面に汚れが、まあ、つきづらくなってくるので。
一回歯医者さんであのウィーンってあの削るやつじゃないやつの磨くやつで、うん、全部きれいに磨いてもらった時にもう歯ツルツルで、もうしばらくものすごい気持ちよかったんですよね。あれですね。
そうですね、
はい、なかなか自分ではできませんから、はい、
やっぱり汚れの取れ方違うんですか。
違うと思いますね。
あ、そっか、はい、じゃあこれから年末年始楽しいことがある前にこうちょっともしものことを考えて、もしもを考えて、
もしも考えて、あの車と一緒ですね。洗車してワックスかけるとしばらく、うん、あの雨降ったりちょっと汚れてもすぐ汚れ落ちやすいじゃないですか、
はい、
ただある程度効果なくなってくるとまた汚れが溜まってきて、
うん、
それと同じような感覚ですよね、
うん、
だから定期的にお掃除して、
はい、
きれいにしてもらうと、
はい、
こうきれいな状態が長続きしやすい。
うん、昔それこそはるか昔東京にいた時に、デートを誘われてしたんですよ。でそのデートの相手が一緒に湘南海見に行こうって、湘南の海岸沿いをずっとドライブして、でカフェに入って、でサンドイッチのセットを食べたんだけど、終わった後に食べ終わった後に車乗って運転するのに爪楊枝でいきなりシーシー始めたんですよ、デート中に。それで嫌になってもう二度とその車には乗りませんでした、
まあ、確かにね、爪楊枝やめた方がというか人前でそれをしない方が、ね、もし使うんであってもちょっとねお手洗いでこそっ と、
ね、男性陣ねちょっと気をつけてほしいですよね。
あんまりねその女の子の前でこう爪楊枝使ってシーシー、
うん、
あまりというかこれは やってもらいたくないですよね。
結構有名大学の方だったんですけどね、
まあ、あまり大学とシーシーは関係ないかもしれない、シーシー関係ない、
うん、でもまあそういう綺麗にするっていう習慣がある方だと、もしかしたら歯槽膿漏とかにはならなかったかもしれない。
ただ爪楊枝ですよ先生、爪楊枝
使う、そう、それもサンドイッチ食べた後ですよ
相当すごいね。
これ歯間ブラシとかだったらまだあこの人
私デートに誘われてるけどあんまり女子として認められてないのかなと思ってちょっと傷ついちゃったんですよね。
そのくらいリラックスしたんじゃないですか、もしかして、
だって、ま、初めてのデートですよ。
ごめんなさいちょっと微妙だね
いや多分ね、まあ、癖です、それは
あれ癖なんでしょうね、うん、きっとね、
もう食べた後なんかこう爪で入れないと気が済まないタイプでしょうね。
ただきっとその人歯磨きも好きだと思うな。
あ、そっか、そんなに気になるぐらいだから、
うん、
うん、あ、なるほどね。
でも爪楊枝は避けてもらいたいですね、
だって爪楊枝ここから出てる人の車の横に乗ってるんですよ私。帰りに花のなんか今日は付き合ってくれたからって花束もらったけど全然嬉しくなかった。もういいわだった。
演出は最高だったのに
ね
それはあの昔の小枯らし文次郎とかそういう時代の人しかないんでしょうね
でもなんかそれぐらい歯のだからそのシーシーされた口にチューはしたくないなって思ったんですよ。
でもいっぱいなん かついてる口にチーズはどうですか。
あ、それも嫌です、それも嫌です、それも嫌です、それも嫌ですね。
まあ、だけど見えないところでできればね、うん、の方がいいですよね。
あと、あのタバコを吸う人って気がついてないけど、うん、ヤニが歯に残ってるんですよ ね、うん、ありますね。で、表面前は分からないんだけど、うん、裏がすごかったりするって聞いたんですが、
はい、
やっぱりそういうもんですか。
はい、
あれは歯磨きじゃ取れないんですか。
どうですか。
取れません。
あの
ザクトライオンとか
使って懐かしい
ゴシゴシ磨くとちょっとは取れますけど、基本的には全部落とすのは無理です。もうこれは本当に歯医者さんでクリーニングしてもらうしかないです、
うん、じゃあタバコを吸う方は、デートの前にひょっとするとちょっとその辺も、
うん、でタバコっていうのはね、お口の中の天敵なんですよね。
あ、そうなんです
か。まずそのヤニが溜まると歯石がものすごくつきやすい、うん、でタバコニコチンタールというのはですね、血管を収縮させるような作用がありますので、うん、お口の中の血行がものすごく悪くなるんですよ。
そういうもんなんですか。
ということは歯周病になった時、血の巡りがいいと血管の血行がいい人っていうのは、ある程度細菌が入り込んできてもその血管の中から、血管その何でしょう、細菌、バイ菌たちをやっつけるものがどんどんどんどん循環していきますので、うん、なんとかあの自分の体の免疫能力でね、うん、防御することできるんですけれども、うん、その機能がかなり、ね、低下するんですよね、うん、なので歯周病にもなりやすい、うん、さらに汚れがついてもう一回また歯周病に なる確率が高くなると、どんどんどんどん悪循環続けていきます、
ね、重症化しやすいとかね、
うん、ああそうなんですか、
にも言われてる。
ああそうなんです、うん、多分そういうことないですね。
矢についてる人の歯石って硬くて、は
い、硬いです。
あ、そうなんだ。
すごい取りづらいですね。にくいですね。
あ、そうなんだ。なんでなんですか。
あの結局ですね、歯石っていうのは、唾液の中のカルシウムがその汚れ細菌の死骸と一緒になってくっついてこびりつくようなものなんですけれども、うんうん、タバコ吸う人っていうのはまず先に汚れがつくんじゃなくて、うん、ヤニがつくんですよ。
あ、うん、
ヤニっていうのがべったりとこの表面にこびりついてると、うん、その上からついた歯石っていうのはあのそれに、輪をかけて接着力が強くなるんで、どんどんどんどん硬くなって取りづらくなってくるんですよ、
ね、重なって重なって重なって
何層にもなっちゃうんだ。そうそう、
だから、
うん、
ヤニ歯石ヤニ歯石っていうこう、うん、ミルフィーユじゃないですけど、
あ、それを言わない、それ言ったら食べられ
そうじゃないですけ
ど、サバス、それ言わない歯が
せめて鉄筋コンクリート、
それも嫌だそれも嫌だ。そうなんですね。
硬いです。
でもしそこに細菌がついてたら、虫歯ってほら細菌感染するから、注射したら移っちゃうじゃないですか。
移ります。
大変ですよ、うん、
子供さん の、
うん、
あの食事、
はい、
離乳食とかね、はい、うん、お箸は共通にしないとか、
はい、
それが
親御さん虫歯多いとね、子供も虫歯多いことができやすいです。
移っちゃうんですか、はあ、もう今の聞いただけでうちの夫タバコ吸うんですけど、ちょっと口近寄りたくなくなりましたね、うん、
だからタバコ吸う人は、うん、普通の人よりももっと検診多くして、はい、あの汚れを落とす回数を増やしてもらうと、
はい、
とか ねタバコできればあのおやめになってもらった方がお口の中の健康は
そのためにはいいんだ、
はい
はい、ということでこれからあのちょっと人に会うとかね、何かこうときめきがあるようなシーンがやってきますので、まあ、やってくるかどうか分かんないけどやってきます、多分来るはずです皆さんタバコを吸う方特に歯が鉄筋コンクリートになってるかもしれないので、
まああのいつ何があってもおかしくないように、
はい、
常に日頃お手入れしておくのが一番安全です、
はい、
特にね、このちょっとロマンティックな季節にもなってきますので、
はいはい、
それに向けて、
はい、
準備だけはしっかりと。
そうですね、何かあってもいいようにお願いしますと言って
そのためにも早めに、
そうですね、
かかりつけの歯医者さんに、
はい、
まず電話で予約。
電話、あ、そうだ、電話で予約だ。プラッと言っちゃいけないんだ、
はい、いやとは言わないけど、はい、混んでて、
そうですね、
明日デートなんですけど今日って言われてもちょっと難しいっていうところあるかもしれない。
そうですね、まだ何回かちょっと来ないとダメだわっていうのもあるかもしれないですからね、うん、お早めに。
お早め、
はい、お塩先生と小柳先生でした、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。